番は経済総合分析手法です。本日は後半は対であるということをお話ししたいと思います。まあその後というとものづくりというイメージがありますよね。だけどその最前線で接客をするということですね。例えば車を売るときにこのまあ営業とは言いますけれども、その実際にそのお茶を出したりして、まあお客様がその気分が良くなるという、そういったような接客をするということですね。そういった部分は実は土なんですね。物を作るのも土だし、接客をするのも土なんですね。あとその介護とかそういったようなものも土なんですね。土空間ですけれども、それに対してだから利益が出るかとか、あるいは認可が下りるかとか、そういったようなそのまあ裏方仕事とも言いますけど、本社の仕事とも言いますけど、そういう方が小空間ですね。でまあよくごっちゃになるのは、なんか物を作るということと接客をするというのは同じ土空間という次元であるということなんですね。でこれがだから今仮想通貨、暗号通貨の世界で、まあ、産業が巻き起こりつつあるんですね。実際にその、まあ、通貨の記号に希望を感じて値上がりするというだけの世界から、実際にそこにプロダクトが生まれてくるんですね。その大義名分通りにプロダクトが生まれてきますと、もちろんその後販というものを考えないといけないですね。工業の工と販売の販ですね。でまあこれを商工とも言いますけれどもね、商業と工業ですね。けれどもあのことさらその後販分離といったような言い方が自動車業界でもありましたけど、やはりその両者の線引きについての議論という意味で言うと、後販という言葉の方が馴染み深いかなと思うところですね。でこの後販分離とか後販統合とか、まあいろいろ言われますけどね。例えばある自動車会社では、自動車工業と自動車販売に分かれましたよね。でまあなかなかなぜこれが分かれてしまうのかというと、だから片や土空間、片や小空間であるからですね。お互いがお互いにまあ歩み寄りをすることによって物を作って売るということができるようになりますが、その間のだから両者のつながりというのは、だから同じ空間ではないので、同じ一つの会社にするのは難しかったということですね。その自動車会社においては。そして今だからとても素晴らしいそのプロダクトが暗号通貨でのファンディングで、まあイニシャルコインオファリングで資金が集まりつつあるんですが、これをだから直接ものづくりの人が実際にその通貨の名前をつけてアプリを作ってその集金をしようとしてるんですけど、そこは販売という領域ですね、商売の領域ですね。なかなかその接客ということはできるんですね、案外技術者の人というか。ところがその物が流通するその商業の原理ということですね。だからその通貨単体でウォレットを売ったとしても、俺と告知するのにすっごくだから広告費がまずかかりますよね、告知するのに。それぐらいであればだから有名な取引所のところに上場させてもらえばいいんですが、現代の暗号通貨の取引所というのは、まあ、モノクローム、そしてあの記号的なんですね。ビジュアルが全くないんです。だから本当その 3D ビジュアルにあふれたそういった製品をですね告知するには、現代の暗号通貨取引所はちょっとそっけなさすぎるんですね。それとやはりイメージもあまり高くはない、そしてあまりユーザーフレンドリーでもないんですね。なかなかだからクレジットカードからの入金っていうのもなかなかグレーゾーンというふうに認識されてしまったりしますし、そしてまたまだ一般の方からの信用がないんですね。その使った通貨がその支払った通りに、購入した通りに使い切れるのかっていうところがまだ不安があるというような状態なんですね。そういった状態でだからその一歩を築こうとしていたのが、そのあのネムを流出させた取引所さんはだいぶその ウェレットのイメージを出していたということですね。短さというところを出していたけれども盗難被害に遭い、信用が毀損されてしまったというところですね。ではやはり僕はああいうコンセプトの取引所はいいと思うんですが、やはり これからはさらに中央集権ではなく、やはり分散していくということですね。だからウォレットの中からアクセスできるような取引所というのがあればいいんですね。それであれば送金をしたりというような、ボタンを押す手間がなくなるということですね。それから取引所の手数料を下げれば、非常にウォレットの中で通貨が換算できるというように見えるわけですね。そういったことができる取引所ができればいいかな。でも取引所が際限なく分散すると、だからその取引所のグループという感じで認可を受けるということになるでしょうね。でそういった中でつい先頃日本の当局から指摘をされたデセンタライズと脱中心化を謳った香港の取引所ですね、そういったものもありましたが、なかなか外国の慣習と日本の慣習は違います。だから日本的な許認可という概念がわからないから、なかなか申請をしようともしなかったんですね。そこがとても残念なところですが、非常に機能性は高いです。ただしあそこもですね、ビジュアルがまだあまり良くないですね。それからやはり現金との換算方法が曖昧ですよね。それから本人確認の方法も曖昧ですね。だからそういったものをバッチリ改善した取引所、しかも分散型の、またウォレットからアクセスできるような取引所ですね、そういったものが生まれてくればいいかなと思うんですが、結構今期待のそういった取引所ができつつあるんですね。まず先にウォレットを作るような取引所が出てきてるんですけれども、そういったところが盛り上げてくれるかなと思うんですが、なかなか技術主導の会社というのはウォレットまでもきれいに作れてしまう、だからそれで広まっていくんだというふうに、なんていうのか、ある意味傲慢に陥りかねないんですけど、やはりそこは販売は販売に徹した会社と組むということですね。やはり後半転提携っていうのはとても大事なんですね。つまり自分たちはものづくりができるし接客もできるけど、販売というのは次元が違うんだっていうことを理解している方がいいかなと思うんです、これからの時代でも。そして脱中心化と言われるけれども、脱中心化というのは、だからこれは販売のトレンドの方なんですね。素晴らしいものを作るという土次元のお話ですね。それから貴重な時間をある人と共有するっていうことですね。そういったことはこれからも中心が存在し続けるわけですね。だから脱中心化というのは商業的なトレンドであるということです。そしてつい今日昨日言われ始めたかのようでありながら、この商業のトレンドは常に遥か昔から分散主義でありますってことですね。だから飛行機の飛び方もそうですよね。中心はあるけれども、いっぱいいっぱい分散しているわけですよね。ハブというのは分散をしているっていうところ、それが商売の原理であろうと思いますね。ですからやっぱり物を作るということと販売をするっていうことが、お互いを認め合って、他者同士が提携し合うのがいいと思いますね、私は。だからこれをやっぱ私はお伝えをしたい、やっぱり後半は提携をするといいということです。そして脱中心化というのは商業的なトレンドであるということなんです。だからこの2つは相反することはないということなんですね。だから本当にこれは後半提携と脱中心化というのはもう念仏のように一つにして唱えると覚えやすいかなと思います。でせっかくなのでプロダクトのことを言いますけど、そのプロダクトというのは本当に 3D のアバターですね。 そのモデリングが綺麗にその動くんですね。自由自在にそれが動いて自分自身の分身であるかのように動くんですね。でそれはまあ AI のテクノロジーを技術を使っているということは売りではあるんですが、まあモデリング技術がいいということで、そしてその自分たちの動きをトレースして綺麗に動くことができるということですね。でまあだからそのせっかくのそのモデリング技術があっても、その使い方というところもまた彼らは彼らなりに少し思い込みにとらわれているところはありますね。つまりあの彼らの願いというのは、つまり自分自身の分身としてそのアバター 3DVR のアバターが動いて、そして自分たちのまあ代わりにネット空間で表現をしてくれるというところまで作り、ストーリーを作り上げてしまうんですが、そうそう、あのストーリーというのも土空間の特徴なんです。つまり接客、ものづくり、物語というのはセットで土空間の次元にあるものなんですね。だから技術者たちは物語とセットでつい作ってしまうんですが、実はその広く大衆に売るという時には、まあだから大衆、多くの人って今みんなそれぞれ生活を抱えていて、そしてまあそれぞれの歴史を背負ってるんですね。彼ら自身の人生を背負っていますから、まあ、技術者が引っ提げてきたストーリーっていうのがと噛み合わないことはあります。ですからそこは広範提携によって、販売者側はそこを脱構築するってことですね。まあもうまさにデセントライズド、そしてその万人に通じるようなコンセプトにするってことですね。つまり公と範とでお互いに意見を出し合うことで、やはり中庸というのを作り上げていくってことですね。だからやはり現実的に考えて一つの会社で公と範をやるというのはなかなか難しいことですね、やっぱり。だから自動車業界のだからあれですね、一つのメーカーには一つの販売グループがあるというのはちょっとこれからは難しいかなと思うんですよね。まあだからこれからはだからいろんなプロダクトが出てきますから、そしてまあそのプロダクトが実際売れるこのルートの組み合わせっていうのはまた違うっていうことなんですね。だからもうだからアイデアを作るという土の人と、そしてまあそれを売るという取引所のようなものですね。そしてそれがまあこれからウォレットのような形をしてくるということでね、分散して。これはまあ別の会社であって、これが提携をするという勇気が必要であるということですね。で、だから、やはり暗号通貨っていうのは、だから既存の貨幣制度と比較をして、だから準備制度が必要であるとか、まあそういった方面ばかり語られつつあるんですけどね。まああとはこのお金をだから何回でも売ったり買ったりできないようにするとか。それももちろん大切ではあるんですが、私はやはりこの土と商の関係ですね、商との関係ですね。でまあ一般的な言葉で言うところの公と範の連携ですね。そしてまあ公と範っていうのが全く別の会社である方が、お互いがお互いをその議論をし合って、そしてまあお客様に届くところをまあ共通項を見出していくことができるだろうってことですね。そういうことができるようになれば、僕はぐっとその現実が生まれてきて、まあ、本当に暗号通貨の世界、社会が生まれるだろうなって私は思いますね。で私はワクワクしてる。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。